新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社峰沢代表取締役社長峰沢明宏さんにお聞きします。創業は明治元年、工具から工作機器、産業用ロボット、生産ライン、さらには工場全体の生産設備まで、ものづくりに必要なあらゆるものを取り扱い、生産現場の課題を解決し続けているのが株式会社峰沢です。ブランドを限定せず柔軟に提案、製品のカスタマイズにも対応、さらには取引先の海外進出をサポートするグローバル事業を展開するなど、その対応領域は時代とともに拡大しています。商品力、流通力、提案力で自動車産業を中心に地域世界のものづくりとともに歩む峰沢の挑戦に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森貴俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社峰沢代表取締役社長峰沢明宏さんにお聞きします。峰沢社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、簡単にご紹介をさせていただきましたが、大きな括りというと、専門商社になると思うんですが、工具から生産設備、海外進出サポートと、ものづくり企業をトータルにサポートしていると、そんなイメージでよろしいでしょうか。
はい、私どもは創業明治元年以来、お客様が物を作るために必要な道具、機械、設備、何かこの商品ということにこだわるというよりも、お客様が本当に何が欲しいかというご要望に応じる、またはこういうものの方がより良い効果が出るのではないかというご提案をするというスタンスで一貫して事業を営んできております。
はい、創業が明治元年でいらっしゃいますから、そこから数えますとありとあらゆるものが変わり続けてきましたよね。
はい、おっしゃる通りです。はい、聞いた話でありますが、創業当時は当然農機具、あるいは家庭金物、鍋釜やかん、くわ備中、そういうものの取り扱いがほとんどだったと聞いていますが、やがて近隣に工場ができる、工場もさらに進化していく、海外へ進出される、そのような方たちのご要望、あるいはそのような方たちにどうご提案できるかというのを常に考えて変化をしてきています。
そうですか。いわゆる対応力と言いましょうかね。これは本当に見事なものですね。
対応力というとかっこいいんですけども、もうお客様の言葉をとにかく受けて立つと、言われたら何でもやるぞという気概で取り組んでおります。
長い歴史を紐解けば、そりゃ不可能に近い無理難題もたくさんあったでしょう。
たくさんあります。いっぱいあります。
さあ、そんな中、創業は明治元年でいらっしゃいますが、その後トヨタ自動車が創立して、現在の豊田市に工場を建設する際の起工式のクワやカマ、スコップを納入されたところからトヨタグループとのお付き合いが始まったと聞いてます。
はい、正確に神事で使ったクワやカマを使ったかは定かではないんですが、いずれにしましても、当時のトヨタ自動織機様が1937年に現在の豊田市に自動車の工場を作る、ついてはいろいろな備品を購入する先を購買の方が自ら探しておられた、その中でこういう商品は峰沢から買いたいという先方からオファーがあって、ぜひ私たちもやらせていただきますという形で、本当ご創業からお取引、お付き合いをさせていただいていると聞いています。
ああ、そうですか。はい、で、そんなお付き合いももちろん大きく関わっていく海外進出なんですが、2000年にエンジニアリング部を作られまして、タイ、中国、インドネシア、メキシコとグローバルに展開され、専門性が高まっていきました。こういったチャレンジを実現するためには、峰沢社長、何が必要だとお考えですか。
会社としては、まず私たち独自で事業展開を新しくしよう、あるいは海外へ行こうというよりも、お客様が工具の販売だけではなくて こういう機械設備の受けをしてもらえないかやらないか、今度海外に工場を作るけれどもそちらでも対応してくれないかというようなご要望に私たちが対応していくという形でありますが、はい、何よりも大きな会社ではありません。県外に営業所を作った時も海外に営業所を作った時も、一番私が悩んで考えたのは、実際に行ってくれる社員がいるかということで、やはりやる気を持って実際に行動してくれる社員の存在、これにいつもいつも感謝しています。
そうですか。実際にそういう場面になった時に積極的に手を挙げてくれる社員は何人かいらっしゃったんですか？
初めて海外はタイですけれども、社員自ら行きますという言葉を発してくれたので非常に心強く、むしろ僕の方が不安だったんですけれども、社員にとってみると今日頃毎日お会いしているお客様自身が今度タイに赴任をされる、そこで仕事をされるのだから自分もそこへ行って一緒に仕事をするといういたってシンプルな発想だったようですけれども、非常に感謝しています。今でも
いろんなお話を聞いてますとちょっと受け身にも捉えられるお話なんですが、でもそれこそが峰沢としてのある姿なんだと、いうふうに思い切っておっしゃってますよね。
ある意味受け身に見えますし、実際もそういう部分多いです、例えば日頃の営業活動一つでも、私が嫌いな言葉ですけども、御用聞きという言葉で示されることも少なくありません。用事があってもなくても毎日いるお客様の取引先様へ行って、サザエさんの三河屋さんみたいなもんで、いや今日何もないよで終わる時もある、今日じゃあ醤油一本ってサザエさんが言うのと同じで、じゃあ今度こういうの持ってきてよというケースもありますが、やはり私たちはそれではつまらない、楽しくないので、お客様の求めてることをこう提案していくという気持ちを常に大切にするようにしています、
そうですか。適当な表現かどうかは分かりませんが、令和の時代に貫き通しているこう昭和の古き良き日本の企業のスタイルというふうにも聞こえますかね。
そうかもしれません。私どもは何千人何万人いる大企業大商社ではありません、私たちのお客様からの私たちの存在意義価値は何かというのを常に見失わないように、常に忘れないようにして、しようとしていますので。
そうですか。さあ、そんな中峰沢社長自身のですね決断を伺いたいんですが、これまでどうです、印象深い判断決断ってございましたでしょうか？
いつも大きな決断だと思っています、愛知県内だけで事業をしていた当社が北海道と九州に営業所を作る時もでしたし、先ほど申し上げたように初めて海外タイに営業拠点を設けるという時も大きな決断でありましたけれども、非常に私個人的なことでありますが、改めて自分が人生の中で一番大きな決断だったというのは、自分が社長になるということを決めた時だと思います。
そうですか。
中小企業同族企業ですので、そこの家に生まれた男の子一人だからいずれは跡取りだよと言われて育ってきました、言われて育ってきましたけれども、結果この会社をこの事業を自分がやっていけるのだろうか、やれるんだろうかという不安が当然大きくありましたので、社長をと言われた時に自分が、あるいは言われる前に自分が社長という職責任者になるというのをどう受け止めるかというのが改めて思うと一番大きな決断だったかもしれません、
なるほどね。その、勇気と不安と決断というのはおそらくですが、ずっとここから先も続いていくもんじゃないですか。
そうですね。
その時だけ瞬間のものではないですもんね。
はい。
そんな中、自動車産業で見るならばですね、本当に大きな変革期を迎えております、メーカーとしての役割も担いまして B2C 分野にも進出され、創業150年を迎える株式会社峰沢でございますが、今の課題そして未来の展望をお聞かせください。
やはり世の中や産業界自身がすごく速いスピードで考えもつかなかった形にどんどん変化していますし、これからもなお一層 変化していくのではないかと思っています。受け身という言葉もありましたけど、私たちは基本的にお客様が何を求めているかということを大切にしたいわけですから、今今後お客様がどのようなご要望、どのような期待をされていくのかというのをイメージして、私たちがご提案できるようになっていくかというのが非常に大切なところだと思っています。
そうですか。さあ、株式会社ミネザワなんですが、高い志を持って培われてきた文化を継承しながら未来へ新しい文化を創造していくという経営理念がおありです。ミネザワ社長ご自身は何か大切にされている言葉、座右の銘はありますか？
一つには、これは故事成語、正式な言葉ではありませんが、はい、私が東京の商社に勤務している時に上司の方に教えていただいた言葉で、低い姿勢で高い志、低姿高姿と読みますけれども、実るほどのような神戸を垂れる、そのようなニュアンスだと思うんですけども、もう何歳になってもどんな役職になっても志は高く、でも腰は低く姿勢は低くという言葉を22、23歳の時に言われたんですけれども、今でもその言葉は大切にしています、はい。もう一点は、会社に以前からかけてあるんですが、寸因かろんずべからずと、ほんの少しの時間もうっかりしてると大変なことになるよと、そういう、その言葉を私は大切にしています、
なるほどね。時間を無駄にしない、これも非常にシンプルですが大切なことですね、ここから先の時代もぜひ素晴らしい対応力、柔軟な発想で乗り切ってください。
ありがとうございます。
今日は株式会社ミネザワ代表取締役社長、ミネザワ社長でございました。ミネザワ社長、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。